九月の田んぼ道、傾斜に沿って赤坂、小諸町の一部の家続きの見えるところへ出た。浅間の山麓にあるこの町々は眠りから覚めた時だ。朝毛の煙はなんとなく湿った空気の中に昇りつつある。鶏の声もおちこちに聞こえる。熟しかけた稲田の周りには豆も鞘を垂れていた。稲の中にはすでに下葉の黄色くなったものもあった。九月も半ば過ぎだ。稲穂はいろいろで、あるものはすすきの穂の色に見え、あるものは全く草の色、あるものは赤毛の房を垂れたようであるが、その中で濃い茶褐色のがもち米を作った田であることは私にも見分けがつく。朝日は谷田にへさしてきた。田んぼ道の草つゆは足を濡らしてかゆい。私はその間を歩き回って、コオロギの鳴くのを聞いた。この節、浅間は火によって8回も煙を吐くことがある。ああ、また浅間が焼ける、と土地の人は言い合うのが癖だ。男や女が仕事仕掛けた手を休めて、外へ出てみるとか、空を仰ぐとかするときは、きっと浅間の方に非常に大きな煙の塊が望まれる。そういうときだけ火山のふもとに住んでいるような心持ちを起こさせる。こういうところに住み慣れた者は、普段はそんなことも忘れがちに暮らしている。浅間は大きな爆発のために崩されたような山で、今言う岐阜山が昔の噴火口の跡であったろうとは誰しも思うことだ。何か山の形に一定した面白みでもあるかと思って来る旅人は大概失望する。浅間ばかりでなく立科山脈の方を眺めても何の気もない山々ばかりだ。ただ面白いのは山の空気だ。昨日出てみた山と今日出てみた山とはほとんど毎日のように変わっている。山中生活。理学士の住んでいる家のあたりは荒町の裏手で、須谷の慶という娘の家の大きな醤油蔵の窓などが見える。その横について荒町の通りへ出ると、畳表、かつぶし、茶、雑貨などを商う店々の軒を並べたところにかなり大きな鍛冶屋がある。高い暗い屋根の下で古風な曲げに結った牢屋が鉄槌の音をさせている。この昔かたぎの牢屋が学校の体操教師のお父さんだ。朝風の涼しい光の暑い日に、私は二人ばかり学生を連れて、その家の鍛冶場の脇を裏口へ通り抜け、体操の教師と一緒に浅間の山腹を指して出かけた。山形といっても、これから私たちが行こうとしているところは本当の山の中だ。深い山林の中に住む人たちのいる方だ。阿波、小豆、海馬の漁にするとかいう冷えなどの畑が、私たちの歩いて行く岡部の道に連なっていた。花の白い、茎の赤い、そばの畑なども至るところにあった。秋の盛りだ。体操の教師は工作のことに詳しい人だから、方々に光って見える畑を私に指してみせて、あそこに大きな紫紅色の葉を垂れたのが渡り泡というやつだとか、こっちの方に細い青黒い鞘を垂れたのが高齢小豆という種類だとか、おかげで私はいろいろなことを教えてもらった。この体操教師は稲田を眺めたばかりで、その種類を区別するほど明るかった。五六本松の丘に寄って立っているのを望んだ。ささやき道祖神のあるのはそこだ。寺久保というところへ出た。農家が五六軒ずつ、ところどころに散在するほどのごく偏僻な山村だ。君に黒富山のことはまだ話さなかったかと思うが、やはり浅間の山続きだ。ほら、小諸の城跡にある天守台。 あの石垣の上の松の間から黒布のように見える山林の多い高い傾斜、そこを私たちは今歩いて行くところだ。あの天守台から黒布山の裾に当たって遠く天のような白壁を一つ望む。その白壁の見えるのもこの山村だ。塩田原を背負って腰を歪めながら歩いて行く農夫があった。体操の教師は呼びかけて、もう漬物ですかと聞いた。今やりやすと2割方得ですよ。荒い気候と戦う人たちは今から野菜を蓄えることを考えると見える。前の前の晩に降った涼しい雨と前の日の良い日光とで少しはキノコの獲物もあるだろう。こういう体操教師の後について私は学生と共に松林の方へ入った。この松林は体操教師の持ち山だ。松葉の枯れ落ちた中にわずかに数本のキシメジと牛尾体としか得られなかった。それから笹の葉の間謎を分けて部分木の林と唱える方に進み入った。私たちはかなり深い松林の中へ来た。若い男女の一家族と見えるのが青松葉の枝を下ろしたりそれを束ねたりして働いているのにあった。女の方は二十歳前後の若いつまらしい人だが赤じみた手ぬぐいをかぶり襦袢肌脱ぎ尻はしょりという風で前だれを下げてわら草履を履いていた。赤い荒れくれた髪、そやな日に焼けた顔は男とも女ともつかないような感じがした。どう見てもミレーの百姓画の中に出てきそうな人物だ。その弟らしいのが三四人、どれもこれも黒い赤のついた顔をして髪はまるでよもぎのように見えた。でも健やかな無心な声で子供らしい歌を歌った。母らしい人も林の奥から歩いてきた。一度仕事を辞めて私たちの方を珍しそうに眺めていた。この人たちの働くあたりから丘続きに登っていくとこう平らな松林の中へ出た。刈り草を背負った男が林の間の細道を帰っていった。日は漏れて湿った草の上に当たっていた。深い林の中の空気は水中を行く魚かなんぞのようにその草刈り男を見せた。ガラガラと音をさせて芝を積んだ車も通った。その音は寂しい林の中に響き渡った。熊笹芝などを分けて私たちはキノコを探し歩いたがその日は獲物は少なかった。枯れ葉を鎌でかきのけてみると、たまにあるのは紅竹という食われないのか、腐敗した初竹ぐらいのものだった。しまいには探し疲れて、曹操は腰も言うことを聞かなくなった。軽い腰子を下げたまま、かぼちゃの花の咲いた畑のあるところへ出て行った。山番の小屋が見えた。山番、番小屋の立っているところは小野石といって、黒布山のすぐ裾にあたる。三峯神社とした東南よけのお札を貼り付けた馬小屋や萩などを飼って乾かしてある母屋の前に立って日の当たった土壁の色などを見たときは私はよほど人里から離れた気がした。鋭い目つきの赤犬が飛んできた。しきりと私たちを怪しむように吠えた。この犬は万人に飼われていろいろな役に立つと見えた。番小屋の主人が出てきて私たちを迎えてくれた頃は赤犬も頭を撫でさせるほどになった。主人はひげも剃らずに林の監督をやっているような人であった。細君はたすきがけでこの山の中にできたかぼちゃなどを切りながら働いていた。四人の子供も庭へ出てきた。一番上のはもう十四五になる。狭い帯を締めて、藁草履などを履いた。しかし、髪の毛の黒い子だ。年下の子供は、私たちの方を見て、 なんとなく決まりの悪そうな恥を帯びた顔つきをしていた。そのそばには、トサカの美しい白いオンドリが1羽と、灰色なメンドリが3羽ばかり遊んでいたが、やがてこれも裏の林の中へ隠れてしまった。小屋は2つに分かれて、一方の畳を敷いたところは座敷ではあるが、実際、普段は寝室と言った方が当たっているだろう。家族が食事したり、茶を飲んだり、客を迎えたりする炉端の板敷きには薄べりを敷いて、工作の道具食器の類はすべてそのあたりに置き並べてある。何一つ飾りのないすすけた壁に、赤飯画の彩色したのや、木版刷りの模様のついた暦などが貼り付けてあるのを見ると、そんな粗末な版画でも、何ほどかこの山の中に住む人たちの目を喜ばすであろうと思われた。暮れの売り出しの時に、近在から町へ買い物に来る連中がよくこの版画を欲しがるのも無理はないと思う。